知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は博物館特集展示織物工場の世界、かすり工場から毛織工場へについて学芸員の岩井さんにお話を伺います。岩井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは博物館特集展示織物工場の世界、かすり工場から毛織工場への開催期間を教えてください。
はい、令和6年1月5日金曜日から2月25日日曜日までです。
さあ、では今回の展示について詳しく紹介をしていただきましょう。この展示を企画しようと思われたきっかけはどういったことだったんでしょうか。
はい、きっかけはですね、昨年度かつて織物業を営んだ家の資料を調べたところ、かすり織物の資料が見つかったことです。かすりというのは久留米かすりや伊予かすりなどがよく知られていますが、あらかじめ染め分けた糸などで布地に模様を織り出す技法の一つです。明治から大正時代、一宮市北部を中心に盛んに生産されました。
織物というと私たち一宮市民はどうしても毛織物と思ってしまうんですけれども、この一宮でかすりが生産されていたっていうことなんですよね。
そうなんです。一宮ではですね、はい、大正時代から毛織物が盛んに織られるようになったんですけれど、それまではですね、様々な種類の織物が織られていたんですね。その中の一つがかすり織物です。
そうなんですね。
はい、
いきなりこの毛織物というのでうまくいったわけではなくって、その前にはかすりをはじめいろんなものがこの一宮で織られていたんですね。
はい、その通りです。
いや、まずこのかすりというものがこの一宮で生産をされていたということに驚きました。これって有名なことなんですか。
多分ですね、はい、このことを知っているのはほとんどいないと思います。
気になります。展示内容を教えてください。
はい、展示の内容は大きく2つに分かれています。
はい、
1つ目は明治時代末期、かすり織物など様々な織物が織られていた頃の織物工場を紹介しています。例えば木曽川町では、はい、玉の井や黒田を中心に綿糸や絹糸を使って手作業で手の込んだかすり織物などが織られていました。
はい、
一方ですね、現在の千秋町など一宮市東部では動力を用いた力織機という織機で無地の綿布やガーゼなど単純な織物が大量に生産されていました。またですね、後に大きく発展することになる毛織物の生産も始まっていました。
へえ、そうなんですね。先ほどおっしゃっていたように一宮市内の中でもいろいろなものが織られていたわけですね。
はい、おっしゃる通りです。
はい、では続いて教えていただきましょう。
はい、それから2つ目なんですが、はい、昨年度にかすり織物の資料が見つかった木曽川町にある一工場の歴史を紹介しています。明治10年代または20年代に創業したこの工場は、あくまでまあ調査で分かった範囲にはなりますけれども、明治時代後期から大正時代にかけてかすり織物を生産し、昭和に入るとノコギリ屋根工場を建て、力織機を使って当時盛んになっていた毛織物の洋服地を織りました。
へえ、その 資料が見つかった工場のこのかすりを織っていた頃から毛織物に至るまで、その歴史、流れ、変遷というのを見られるということなんですね。
はい、資料を通して紹介の方をさせていただいてます。
へー、またこれも面白い展示なんでしょうね。ぜひ見てみたいです。ではこれらの展示の見どころはどういったところになるんでしょうか。
はい、今回の特集展示では昨年から今年にかけて見つかったかすりの見本帳や端切れなど数多くの資料を展示しています。かすりはあらかじめ糸の一部に色をつけた縦糸や横糸を丁寧に織っていくことで布地に繊細な模様を表したものです。今回見つかったかすりは単純ながらばかりですが、種類も大変多く素朴で美しいものになります。
実際に見つかったそのかすりがずらっと並べられるわけですね。
はい、
なかなかこういったものを見る機会というのもないですよね。
はい、一宮のですね、はい、かすり織物を見る機会っていうのは、はい、ほぼ、これまでもなかったんじゃないかなとは思います
ね。これもまた貴重ですね。実際にどういったものが織られていたかをこの目で見ることができるわけですもんね。
はい、
いや、ぜひ見てみたいです。どんな柄がねあったんだろうなとかね、想像も膨らみますね。そしてこの展示期間中なんですが、体験の森も行われます。こちらについても紹介してください。
はい、博物館2階体験の森では今回の特集展示で合わせワークショップブレスレットを織ってみようを行っています。織物はセットされた縦糸に横糸を通すことで織られますが、今回のワークショップではこの方法で簡単なブレスレットを作っていただきます。開催期間は1月28日までの土曜日、日曜日、祝日で、時間は午前9時30分から12時までと午後1時から4時30分までです。参加料は中学生以下は無料、高校生以上は100円です。事前の申し込みは必要なく、参加ご希望の方は直接博物館までお越しください。
わかりました。直接博物館に行けばいいんですね。
はい、
今チラシをね持ってきてくださっているんですけれども、とても可愛らしい、そしていろんな色のブレスレットが折れるんですね。これもねぜひ皆さんチャレンジしてみてください。では岩井さん、改めてこの展示の開催期間、開館時間、休館日、観覧料をお知らせください。
はい、一宮市博物館特集展示織物工場の世界、かすり工場から毛織工場への開催期間は令和6年1月5日金曜日から2月25日日曜日までです。休館日は1月8日2月12日を除く月曜日と1月9日2月13日の火曜日です。開館時間は午前9時30分から午後5時まで、ただし入館は午後4時30分までです。観覧料は大人300円、高校大学生150円、ただし2月24日土曜日と2月25日日曜日は企画展の開催期間中のため、大人500円、高校大学生は250円になります。中学生以下は期間に関わらず無料です。
わかりました。それでは岩井さん、最後にお聞きの皆さんに PR など一言お願いします。
はい、毛織物で知られる一宮市ですが、かつてかすり織物が織られていたことはほとんど知られていないと思います。素朴な一宮のかすり織物をご覧いただく機会はほとんどないと思います。この機会にぜひ博物館でご覧ください。
私も早く展示を見たいという気持ちでいっぱいになっています。今回は学芸員の岩井さんにお話を伺いました。岩井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回岩井さんにお話しいただいた博物館特集展示織物工場の世界、かすり工場から毛織工場へについては広報一宮1月号9ページに紹介されています。お問い合わせは博物館、電話番号0586-46-3215、0586-46-3215です。 iWave
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずはデジタルスキル習得講座のお知らせです。スマートフォンの基本操作、 LINE、 キャッシュレス決済の使い方などを学びます。日時は2月7日水曜日、14日水曜日、21日水曜日、午前10時から11時30分。会場は微細障害学習センター。対象は市内在住、在勤、在学の15歳以上で3回とも参加できる方。ただし中学生を除きます。定員は抽選で15人。お申し込みは1月17日水曜日の午後5時15分までに、電子申請または電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは障害学習課、電話番号0586-857074、 0586-857074 です。続いては成人教養講座オンラインのお知らせです。ウェブ会議アプリ Zoom を使い、及川丸という名前でも活躍している中島淳さんから生物多様性と湿地帯ビオトープを学びます。日時は2月17日土曜日午後2時から3時30分。対象は18歳以上の方、ただし高校生を除きます。定員は抽選で30人、受講料は250円です。お申し込みは1月17日水曜日までに電子申請でお願いします。お問い合わせは障害学習課、電話番号0586-857074、 0586-857074 です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は0586-712766、 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。それでは最後に、事件事故緊急時は110番、警察の相談ダイヤルシャープ9110のお知らせです。110番は緊急通報のための専用電話です。泥棒に入られた、泥棒が逃げるのを目撃したなど、緊急性が高い事案を認知したときはすぐに110番通報してください。これらの事案への速やかな対応を確保するため、緊急性のない落とし物を拾った、運転免許証の更新について知りたいなどの要件は、警察署に電話するか、警察相談ダイヤルシャープ9110をご利用ください。お問い合わせは一宮警察署、電話番号0586-240110、 0586-240110です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO からお送りしてきました、知っとく一宮。 今日のお相手は秋田久美子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。